皆さんこんにちは。株式会社工藤研の斉藤です。工藤研治療院テーマヒント、本日は第164回をお届けいたします。本日もゲストに治療院コンサルタントの田村さんをお招きしております。田村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。これから生体院業界へ転職を考えております。転職をするにあたり、治療院業界の実態が知りたいです。よろしくお願いします。
はい、
ちょっとざっくりした。
そうですね、はい、まあ、どんな業界が来るかによっても、まあ、される結構は変わってくるのかなとは思うんですが、まず全体としては店舗はまだまだ増加傾向にあるということは前提条件ですね。
具体的にはどれぐらい、
もう全体でもどこまでその治療院として含めるかというふうになってくるとは思うんですが、はいはい、主義療法と言われるものを商品として扱っている店舗に関して言うと12万件も13万件迫るというふうに言われています。まあ、飲食店で100万件と言われてますから、まあ、はい、まあ、その10分の1以上の数にはなってきているわけですね。それに対して、治療院というものですね、利用する方、特に接骨院と言われるジャンルですね、はい、に関して利用されている方の、接骨院、鍼灸院と言われる方のものの、ジャンルに関して利用されている方が、だいたい人口の10分の1ぐらいというふうに言われてますので、接骨院だけで言っても、今現在5万件あるというふうに言われて、年間2000件ベースで増えているというようなことは言われていますね。それでもまだまだ増加傾向にはある状態ですね。非常にまあ競争が激しくなってきているということは一つ言えると思います。本当に5年前、10年前と比べると、全く状況は変わってきているというような状況になってますかね。
背景にあるのは何か増えてるのは、みんなこう職、手に職をつけるとか。
まず第一にはやはり、児童性福祉の養成学校の、乱立ということが一番大きな要因になるかとは思います。もともとが14校しかなかった学校が今100校を超えてますので、これが一番大きな要因になりますね。それによってその児童性福祉の、国家資格を持つ方の、急激な増加という、年間4000人ほど今免許を取る方が出てきてますので、それによって急に数が増えたということは確かだと思います。で、施工店自体が、まあ、治療院業界全体でいうと主流になる分野になりますので、ここの競争が激しくなってくると、そこからはみ出す部分が出てくるんですね。はい、なので今は、私のプラットフォームも含めてですけども、もともと保険主体だった整骨院さんというのが、そこから、はみ出してきて、自費の整体という分野にはみ出してきているというのは、現実ある部分ですし、それによって、整体のマーケットが圧迫されることによって、リラクゼーション分野の進出、はい、飲みほぐしと言われるような部分ですね、の進出であったりとか、まあ、その前のリーマンショック以降の不況の影響もあるかと思うんですが、そこでもその、まあ、リストラされた方であったりとか、はいはい、お仕事辞められた方々、たちがやっぱりその、さっき方にもおっしゃったように転職だということで、我々の協会に入ってくる方も増えましたし、と同時に、異業種からの、もみほぐしというものへの参入というものも非常に多くなったわけですね。もみほぐし生態というものを、参入、企業参入というものが増えてきた。このあたりがやっぱ店舗の、拡大に非常に寄与しているんじゃないかなというふうに感じます、ね。今までは個人事業主が、まあ、一人院長で店舗を出していくということが、生態にしても、整骨にしても、鍼灸にしても主流だったんですが、学校が増えたこと、それから、まあ、日本の経済が苦境の時期が長かったという部分があり、まあ、非常に利益が高いビジネスですので、はい、他業種に比べると、業種さんが増えてきたことによって企業でも、出店、個人単位では企業単位での出店が増えてきたことによって出店速度が加速したという部分ですね。このあたりあるかなと思います。そして、まあ、責任の一端として我々の情報を発信する人間がいるということも一つじゃないかなと、インターネットが普及したことによって、手軽に情報が手に入るようになったので、立ち上げるのが非常に簡単になったと、情報があるので容易に立ち上げれるという状況になってきているということも一因としてはあるんじゃないかなというふうに感じています。
だいぶ開業しやすくじゃなかったっていう印象ですか。
そうですね、以前はやっぱり業界の中にいないと、業界内にいないと、情報が手に入らないというのが、業界内にいても情報が入らないというような状況だったのが、やはり国土建設はじめ DVD の販売もかなりありますので、異業種の方が簡単に情報を手に入れられる状況になっているというのはあると思います。実際は我々のセミナーにも異業種の方かなりおいでになるようになってきてますし、メンバーの中見てても異業種の方が登録されているということもかなりありますから、そういうちょっと状況はあるのかなというふうに感じています。
まあ、そういった業界に対してどの業界から転職するか、
そうですね、はい、まあ、その状況の中とはいえですけども、はい、異業種に比べるとそれでもまだまだ僕は甘いと思っています。まだ個人で戦えている状態ですので、先ほど言った飲食に比べると競合ははるかに少ないですし、巨大企業というのもいないわけですね。それを考えた場合には、まだまだチャンスのある業界なのかな。ただし、以前ほど甘くはなくなってきているということですね。個人がその趣味の延長線上のようなことでやっていけるほど甘い業界ではなくなってきているのは確かですね。ちゃんとインフラも整備して、マーケティングも考えて、スタッフマネジメントも考えてやっていかないと、なかなか戦っていけない時代。やっぱり今は企業家の時代、企業業界時代は企業家の時代になってきているというふうに言えると思うんですね。以前は、保育士さんの店舗持っていれば、ある程度安定かなというところはあったんですが、はい、最近は3店舗では難しいのかなと。10店舗以上の規模の店舗が、おそらく企業体がですね、はい、おそらくこれから増えてきますので、選択肢としては、まあ、1人個人員ですね、飲食店と同じく、個人員で強力な特徴を持った店舗を作っていくか、大手はもうその路線を変えた独自のスタンスですね、独自スタンスの店舗を持っていくのか、はい、その主流の、ね、スタンスであれば、10店舗以上のある程度の展開、大規模展開というのが必要になってくる時代になってきているのではないかなとですね、二極化の時代になってきてますので、中央的に残れるほど甘くはなくなってきているなというのが、確かだなというふうに感じますね。
まあ、まだ始めるこの方なんかまだまだこれから入ってくるという段階では、まだ個人での戦いが始まるわけですけど、ね、
はい、
目指すところはそれぞれだと思うんですけど、やはり10店舗いる競合もいれば、
そうですね、
地域にたくさんいるわけですからね。
はい、うん、そのご自身がどうなるつもりなのかわからないんですけども、ね、はい、人を雇ってやっていくのであれば10店舗以上の企業を目指さない人がもう入ってこない時代になってきているというのはあります。1店舗で戦っていくのであればもう自分が、オーナー設置として、はい、入っていく、
う
ん、飲食店が非常にいい例じゃないかなというふうには思います。飲食店もやはり強いところというのは、大規模に展開をして大量に雇用をして、うん、店舗もどんどん出していくというようなところ、もしくは、店舗数は少ないけども独自のカラーを持っている、うん、オーナーシェフがいるような店舗なのが強いわけですね、
はい、うん、
こういう状況になってきているのは確かなので、うん、しっかりとビジョンを持って入ってこないと、うん、技術だけ身につけてどうにかなるという時代ではなくなっているなというのは確かだと思います。
確かにそうですね、せっかく磨いた腕が活かせないですからね、そこを失敗してしま
う。そうですね、
うん、
はい、やはりあの開業自体も私もまあ年間10件弱開業はさせて、開業の手伝いさせていただいてますけども、はい、まあ、新規開業と、分店会含めですねありますけども、まあ、5年前10年前に比べるとやっぱ開業は簡単ではなくなっているっていうのは、うん、開けること自体はできますけど、ちゃんとやらないと換算が来ないというような時代になりますね。本当5年前10年前というのは正直あまり考えずにオープンしても換算は来てくれる状態でしたけど、今はマーケティングしっかり組んで、計画戦略組んでですね、やらないと換算が来ていただけないような時代になっているので、もしね、この業界で独立するということで、参入してこられるのであれば、技術だけではなくてマーケティングマネジメントということもしっかり学んでいるような環境に入社されるのがよろしいんじゃないかなと思います、
はい、ということで黒ペン地上院系のヒントをお届けしてまいりました。田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。